聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第6章9節から10節、旧約聖書の1070ページ。イザヤ書第6章9節10節。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないため。新約聖書マルコによる福音書第4章10節から12節、新約聖書の67ページ。マルコによる福音書第4章10節から12節。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。イエス様は多くの例え話を語られました。それは明らかな目的があってのことであります。神の国の到来、神様のご支配の中に生きる信仰の道について教えるためです。特に新約聖書の時代背景に思いを向けるとき、イエス様のもとに集まってきている群衆たち、彼らは何か新しい知恵を求めて集まってきているということができると思います。特にユダヤ人は、ギリシャ人が議論することを楽しむための知恵を好んだということはとは違い、結論を求める知恵、つまり答えをもたらすものを好んでいたというふうに言われるようです。これは言い換えれば、抽象的な曖昧な言い回しよりも具体的な言い回しの方が好まれるということだと思いますし、縁遠いこと、何か別次元遠いところの話よりも身近な事柄によって語り示されることの方が好まれるということだと思います。聞く人々の誰にとっても身近な題材によって例えが語られるわけです。それは少しでも多くの人々に神様の国の到来、また神様のご支配等を明らかにするためであり、主の御言葉に生きる、そのことを伝えるためでありました。ただイエス様は語るべき相手を明確に区別しておられます。誰でも彼でも手当たり次第に語っているわけではありません。下手な鉄砲も数打ち当たると言われますけども、決してそういった感覚で誰にでも語っているというわけではありません。これは私たちの教会の伝道という点でも同じかもしれません。最初の接点という意味では、とにかく伝える、接点を作るということは大切ですが、ですけれども、神の国について知る、救いについて知る、信仰を持って生きるということに関して言うならば、ここには自覚的な応答、自らの反応、こういったものが必要だからです。このような神様との関係は何にもないところに生じるものではありません。神様の御言葉が示され、そしてそれを聞き、救いの御言葉として受け入れ、これを自らの救いだと信じ告白するところに生じる、それが私たち人間と神様との関係です。語る対象がいて、そしてそれを聞き取る、喜んで聞き取る、そのような自覚的な応答によって神様との関係が 与えられるのです。そして語られる言葉を聞いても、それを聞き入れることがなければ、神様との関係においては無意味だと言ってもよいのです。つまり信仰を持って聞くということが何よりも大切なことであり、必要なことであります。そしてイエス様はそのように聞き取る者に分かる形で例え話を語られるわけです。まあそう考えると、例え話はそれを聞く者によっては語る側の意図とは違う聞こえ方がしてしまうということもあることを、まあ、確認しておく必要はあると思いますけれども、ただイエス様は信仰を持って聞く者にふさわしい例えを語られる。そしてその語る相手というのは、聞き取る人一人一人の状況ということを考えなければ、そこに集まっているすべての群衆に向けて語られていたということは間違いのないことです。ただそれを正しく聞き取るためには信仰が必要、むしろ信仰に導かれるためにですね、真剣に聞くということが必要なのかもしれません。まあ、ただ単に興味本位でですね、冷やかしのような形で聞くというのではなくて、本当に何を語ろうとしているのかような思いで、この例え話に耳を傾けるということが大事なのだと思います。そしてそういった語る対象の違いということについて、明らかにされるのが本日の冒頭の言葉、一人になられた時、イエス様が一人になられた時ということです。これまでは語る対象として目の前に大勢の群衆がいたわけですけれども、そこから離れて一人になられた、実際には12人の弟子たちとまた親しい人々が共にいたということがここにはありますけれども、この親しい者たちとの関係の中でイエス様は、例えの真理を確認する機会を与えるわけであります。イエス様とイエス様に従う者との関係がここに生じる。明らかに今までいたその他大勢と言ってもいいような群衆たちとは別に、ここの身近な親しい者たちとの関係が現れている。そこで例えについてのやり取りが語られるわけであります。だからこそこの弟子たち、イエス様の身近にいた者たちは、自分たちはこのイエス様に直接語り合うことができる存在だということを喜びを持って受け止めたのではないかと思いますし、また大勢の人たちがいるところでは聞くことができないようなことも、恥を忍んでではありませんけれども、自分たちの無理解を自覚した上で例え話について尋ねるわけです。おそらく彼らはイエス様の語っているその意図が十分に理解できなかったのでしょう。けれども他の妨げがあるときにそれを素直に聞くことができない、そういう状況があったといったところに、イエス様が一人になられた、そして自分たちと向き合う関係、そこにおられるといったときに、いわば一対一の関係の中で素直にイエス様と向き合い始めるのであります。このイエス様に素直に語りかけ、そしてその言葉を聞こうとする、この向き合い方というのは、とても私たち見習うべき姿であると言えると思いますし、また真剣にイエス様の御言葉を求める人間の姿がここにあると言ってもよいでしょう。私たち何か他人の目があると、こう格好つけてしまいたくなったり、素直になりきれない、そういった姿があるんじゃないでしょうか。けれども一対一になった時に心を開いてイエス様と向き合い、その例え話、御言葉に耳を傾け始めている、そういった人々の姿がここにはあるわけです。そしてその求めに対するイエス様の答え、それは例えで語る理由でありました。二つの理由があると言えます。一つ目は、無理解な弟子たち、人間に神の国の秘密を打ち明けるためだということです。ここで言われている打ち明けられているという言葉は、直訳すると与える、こういう言葉です。神様が与えてくださって初めて知らされるもの、それが神の国の秘密です。 打ち明けられる、所有者が持っているものを示すということで、それが与えられるというふうに、用いられている言葉だということができると思いますけれども、この神の国の秘密、神様のものでありますから、私たちが頑張ってもどう頑張ってもなかなかそれは知ることができないものです。神様から与えられて初めてこのことは知らされるわけ、打ち明けられるわけであります。そして秘密という言葉も、これは奥義というようなことを意味するものでありますけれども、ギリシャ語でミステリオンという言葉です。ミステリーとかミステリアスといったような単語の語源となった言葉です。確かにそこにあるけれども、それが明確にはわからないもの、知らされていないもの、それが秘密です。それはもうこの聖書の言葉に限らず、日常生活の中でも私たち、秘め事なんて言ったことは、それはあるけども知らされていないといったものはですね、多くあることは知っていると思います。で、こういった秘密の事柄っていうのは他人によってどうこうされるものではありません。当事者が秘密として守っている、そういったものであります。特に神の国の秘密ということを考えると、この当事者は神様であります。人が手出しできるような代物ではないことは言うまでもありません。神の国の秘密、私たち人間の目には隠されていて覆われているものです。また私たちが理解するには遠く及ばない事柄です。けれどもイエス様はこの神の国の秘密を例え話において分かりやすく明らかにし、打ち明けてくださる、示してくださる、こういった恵みを与えてくださっているのであります。そして聖霊の導きのうちに、この例え話を正しく知らされ、受け入れる、こういったことを通して神の国の秘密が私たちのうちに明らかにされるのです。打ち明けられるのです。ここには人の知識や努力といったものはありません。ただただ神様の選びと恩寵、恵みによる実り、結果があるだけです。私たち人間の側からすると、与えられたものを受け取るのみです。信仰を持って、そういった関係の中で例え話が私たちに神の国の秘密を打ち明けるという本来の役割を果たすのです。ただ例え話をされるもう一つの理由があったことも見逃せません。それは外の人々に対する役割です。言い換えればこれは裁きの役割だと言えるかもしれません。本来の例え話の役割が神の国の秘密を打ち明ける、神様のことを私たちに知らせるものだというふうに考えるならば、この裁きの役割というのは本来の役割ではないと言えるかもしれません。けれども十二節にはこうありました。彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがない。これは先ほどのイザヤ書からの引用の言葉でありますけれども、とても聞く者に読む者の頭を悩ませる、そういった言葉だと言ってもいいと思います。イエス様が全ての人に神の国の到来を述べ伝える方として来られたならば、裁きによってお前はダメだ、いらない、こうやって退けるようなことは不要だと思われるからです。全てを受け入れて全てのものを招き入れればいいじゃないか、そうやって思わされるわけなんですけども、しかしここでは明らかにその認めない者たちをここに生じさせているわけであります。はっきりと不信仰や罪を持って生きている者に対する裁きがあるわけです。そしてそれは神様の御言葉が彼らにはずっと隠されたままだというような形で示される裁きであります。イエス様が神様の国の到来を救いの御言葉として、また良い知らせ、福音として語られているのに、その声に耳を閉ざし、自分の思いや 地上の事柄ばかりに思いとらわれてしまっている、このことは決して主の前にふさわしくないことなんです。そのような指摘に当たる人々は見るには見るのです、聞くには聞いているんです。イエス様との出会い、御言葉との出会いが与えられている、それにもかかわらず外に立ったままなんです。イエス様との出会いがあってなお外にいるままでいるならば、立ち返って許されることがないようにされるとまで言われるわけです。イエス様は例え話を話す理由として、外にいる人たち、不信仰な人々には神の国の秘密がわからなくなるように具体的なことを語ることを控えておられる。むしろ謎の言葉で、その人々の思いを混乱させる、神様の国についての言葉を隠してしまう、こういったことがここで言われるわけです。しかしこういったことというのは、外にいる人たちを完全に退けて罪に定めるということが目的ではないと思います。こういった言葉を通して逆説的に信仰を持って御言葉に聞くことの大切さ、このことを私たちに示そうとしておられるのではないかと思います。ただ例え話のその言葉が、そういった外の人々には謎の言葉、混乱させるような言葉だといったことについて考えてみると、一つの旧約聖書の言葉が示されました。旧約聖書の1319ページになるかと思いますけれども、エゼキエル書の第17章の2節、エゼキエル書の第17章の2節にはこのようにあります。旧約聖書の1319ページ、エゼキエル書第17章2節。人の子よ、イスラエルの家に向かって謎をかけ、例えを語りなさい。人の子よ、イスラエルの家に向かって謎をかけ、例えを語りなさい。このように、例えと謎かけを並行して語っているわけであります。分かるものには分かるように、分からないものには分からないもののように、謎かけとして語るわけです。この例え話といったものの性格を考えていくときに、聞くものの状況によってその内容は大きく変化すると思います。一つのことを何かに例えて語るにしても、小学1年生と中学1年生ではその語り口調、口っていうのはですね、全然違うものとなっていくというのは理解していただけると思います。相手に通じる話題と通じない話題があるわけです。イエス様は当時の人々に通じる話題で例え話を話されているはずです。しかしそれは信仰的な素地があって通じる話題、必要な例え話だということであります。だからこそ不信仰な者たちからすると十分に理解できない例えとなるわけです。もう謎でしかないわけです。わからない人にはわからないんです。それでもひとたびその例えを信仰を持って理解したならば、その言葉によって悔い改めて主に従う者と変えられていくようなことを語っておられるのです。たとえある人には謎かけのような理解不能な言葉であったとしても、その真意を知ったとき、その人に驚きの変化をもたらすような力を持つ主の御言葉なのです。そしてこのことを顕著に伝えてくれる物語、それは旧約聖書の中で、有名な物語としてあると思います。ナタンの叱責の物語です。サムエル記下の12章の1節から7節、旧約聖書の496ページになるかと思います。サムエル記下 12章1節から7節の冒頭まで。旧約聖書496ページ、サメル記下第12章1節から7節の前半までお読みします。主はナタンをダビデのもとに遣わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。うんと続いていくわけです。この物語、前提として、ダビデは自分のですね、部下であったウリアという人物がいます。で、彼を最前線に送り戦死させ、そしてこのウリアの妻であるバトシェバを妻として迎え入れようと画策したわけであります。そしてそれを実行したわけです。その不誠実に対する叱責、それがこのナタンの叱責です。誰の目にも明らかな不誠実な姿、罪の姿を確実に思いを描かせる、絶妙な例えを持ってダビデに語っているナタンの言葉、例え話です。それを聞いたダビデはもう怒る。そのような怒りを明らかにするほどに絶妙な例えだったわけです。そしてその後、それはあなただいうふうに指摘されたダビデが何も反論できないほど自らの犯した罪を問い詰められるわけであります。しかしダビデはこの例え話を聞いて、まさにその通りだと思ったわけです。そして主の前にふさわしくないことを自らが行っているということを悔い改めるわけです。そして悔い改め、この後主の前にふさわしい王として立てられていく、こういった姿を持っております。つまりこの例え話というものは聞くものによって変化するものだと言えるわけです。けれどもその内容については何の変化もないんです。しかもイエス様が語られる例え話は一貫して神様の国の到来、救いの御言葉、信仰の歩みなど含めた神様と共に生きる、神様との正しい関係に生きる、このことを語り示し続けます。神様の御言葉に対して耳を閉ざしがちな私たちの耳を開き、悔い改めて福音に生きるように、神の御国の秘密を打ち明けるように、その御言葉を語り続けてくださっています。聞く耳のある者は聞きなさい、この言葉で種まきの例えは締めくくられておりました。けれどもこの聞く耳のあるものは聞きなさい、この一言は全ての例え話、いやイエス様が語り示された全ての事柄についてかかってくる言葉だと言えるでしょう。イエス様の例え話があなたにとって神の国へと導く有益なものとなるのか、また自らには不要だと無益だと退けて神の国への道が覆い閉ざされてしまうためのものとなるのか、それは主が与え示してくださる恵みを素直に受け入れるかどうかにかかってきます。あなたに例え話をかけられる主は、あなたが神の国の秘密を知らされて信仰を持って新しい命を生き始めることを誰よりも望んでいてくださいます。 それが他ならぬイエス様が例え話で話される最大の理由です。主の御言葉があなたのもとに届き、そして御国への道が開かれるように祈りを捧げます。まことの救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの場に召し出してくださいました。新型感染症の猛威の中、また世のさまざまな事柄から私たちを招き入れてくださり、この礼拝の時を備え、礼拝に預かる道が整えられたことを心より感謝申し上げます。私たちの耳はあなたの御言葉を聞いてもそれを十分に受け取ることができません。どうかこのような私たちに聖霊の助けを常に注いでくださいますようお願いいたします。イエス様が語り示してくださるあなたの御国の到来を確かなものとしてください。またあなたのご支配の中を喜んで生きるものとしてくださいますよう切にお願いいたします。今日から始まる新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。あなたと共に生きる幸いを隣人に明かしするものとして用いてくださいますように。また私たちの交わりの中において、病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。どうかあなたの部屋の中を歩ませてください。新型感染症がますます猛威を振るっています。どうか私も一人一人の生活を守り導いていてください。社会に不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。また不安や恐れの中にあるもの、疲れを覚えているもの、そういった一人一人の祈り、求め、嘆き、あらゆる思いにあなたが御心を持って応えてくださいますように。またあなたの恵みの中を喜んで生きているものの上にさらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。地上のすべてにおいてあなたとの正しい関係が示され、信仰の喜びで満たされますよう切に祈り願います。また私ども教会があなたを明かし述べ伝える胸となりますよう支え導いていてください。与えられている教会学校の子どもたち、豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員一人一人があなたに結びつくことができますように。またこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの者たちにあなたを述べ伝えることができますようお持ちください。何よりも私ども教会があなたの御言葉に聞き続ける生活を送り、信仰者として教会としてあなたと共に生きるその喜びを表していくことができますようお持ちください。今与えられましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。